はい、こんにちは。左大臣光永です。先日熊本市内の梶尾温泉に入ってきました。粉雪の舞い散る中、露天風呂に浸かっていると垣根を隔てて隣の会話が聞こえてきました。主婦の仕事がいかに大変で忙しく立派かということを延々と話していました。一人が話して二人が聞いている形ですね。話の内容よりもあんなにも長々と一秒も止まらずに語り続けられる、しかも情熱を込めて、そこに感心しました。しかも熊本弁でなんとなく愛嬌があってよかったです。連続して大石蔵之介と忠臣蔵について語っています。本日は第6回第1次江戸下校です。江戸の急進派、堀部安兵衛、奥田孫太夫、高田軍兵衛らはじりじり焦っていました。明け渡しの時は一歩譲り申した。だがもう殿が切腹されてから100日も過ぎております。いつ討ち入りをなさるおつもりか。そういった文面で安兵衛らは山科の大石蔵之介のもとにしばしば手紙を送ってきます。蔵之介はあくまで大学様の閉門解除、浅野家最高が先決である、そう言って反論しますが、安兵衛らは蔵之介をせき立てます。たとえ大学様によるお家最高が叶ったところで兄の仇討ちもできないでは人前には出られないと江戸ではもっぱらの評判です。だから何としても光助の助を討ち取らなくてはなりません。安兵衛らの手紙はなかなかに鼻息荒いものでした。困ったものだ。このままでは3人だけでも討ち入りをやらかすかもしれない。お家再興を第一に考えなければならないときにそれはまずい。蔵之介が頭を抱えているところにまたも手紙を送ってきました。今度は吉良邸移転の知らせでした。去る8月19日、それまで丸の内の呉服橋にあった吉良邸が本所一つ目に移転したというのです。安兵衛らはこれぞ吉良を討つのに絶好の機会だというのです。なぜなら呉服橋ならば江戸城の領域である。ここで討ち入りをすればご公儀への反逆ということになる。しかし本所であれば江戸の外である、反逆にはならない。吉良邸が移転になったのはご公儀が我らに早く仇討ちをせよと促しているのであると。まったく安兵衛らにも困ったものだ。9月下旬、蔵之介は原宗衛門、牛尾田又之丞、中村勘助の3人を江戸に派遣します。安兵衛たちを説得してきてくれ。今は討ち入りの時期ではない。来年殿の一周忌が来る頃には大学様の処分も決まろう。それまで待てと言ってくれ。原宗衛門は元300石取りの足軽で54歳、浅野匠守切腹を破口城に知らせた人物です。蔵之介が信頼する人物でした。ところが原宗衛門らは江戸に着くと安兵衛らと意気投合し、帰って蔵之介に早くの江戸入りをせかしてくるようになります。
なんたることだ。
次に新藤源四郎と大高源吾を江戸に遣わします。新藤源四郎は51歳、蔵之介の親類筋で、蔵之介が山科に土地を求めるときに保証人になった人物です。大高源吾は茶事や徘徊をたしなみ、松尾芭蕉の弟子、宝井貴鶴の弟子となったことで有名です。
今回はうまくいくだろう。まさか取り込まれることはあるまい。
しかし江戸で堀部安兵衛と会うと、新藤源四郎と大高源吾はすっかり意気投合し、討ち入り派に回ってしまいました。さらに竹林忠七も加わり、討ち入りは来年の匠守一周忌前後と決めてしまいます。堀部安兵衛、奥田孫太夫、高田軍兵衛の連名で蔵之介に手紙を送ってきました。討ち入りは来年3月の殿の一周忌前後と決めました。新藤殿たちも張り切っておられます。大石殿も早くいらしてください。
困ったものだ。
とうとう蔵之介自ら江戸に出て行って急進派の説得に当たる羽目になります。元禄14年1701年10月20日、大石蔵之介は奥野将監、河村伝兵衛、岡本次郎左衛門、中村清右衛門ら4人の元赤穂藩士を連れて山科を出発。初冬の東海道を下り、11月3日江戸に入ります。宿所は芝三田松本町の元赤穂藩出入り業者、前川忠太夫宅。表向きの用事は仙岳寺への墓参り、 浅野家一門への挨拶、目付荒木十左衛門へのお礼でした。しかし吉良邸では大いに警戒を厳重にしました。大石蔵之介自らが吉良邸討ち入りに乗り出してきたと。しかし蔵之介にはもちろんこの時点で討ち入りをするつもりはありません。11月10日、江戸の同志を集め会議を開きます。堀部安兵衛、奥田孫太夫、高田軍兵衛、原宗衛門、新道源四郎らの急進派が集まりました。当然の流れとして江戸急進派と上方穏健派の間で激しい言い争いとなりますが、結局大石蔵之介は急進派に押し切られてしまいました。大学様の処分を待つのは来年の3月14日まで、それを過ぎてはっきりしないときは討ち入りをすると約束させられてしまいました。さて今回の江戸下校には急進派の説得のほかもう一つ大事な用がありました。九州浅野匠の神の未亡人養成院あぐり姫とその用人である落合与左衛門にあって、養成院の化粧料として扱っている690両を討ち入りのための資金として使う許可を得ることでした。11月14日、蔵之介は赤坂南部坂に養善院を訪ねます。
大石殿、なんとまあお久しい。
養善院様もご健勝のご様子、何よりにございます。
して、いかがされますか、今後のこと。
討ち入り決行ということで、同志と話がつきました。
おお。
ただし、時期は慎重に選ばなければなりません。
もちろん、それはもちろんじゃ。
蔵之介は養善院と落合与左衛門に覚悟のほどを打ち明け、690両の預かり金を討ち入りのための資金として使う許可を得ました。養善院は蔵之介の労をねぎらい、蔵之介に茶ちり麺の丸頭巾を与えました。蔵之介は討ち入りの時も、その後細川家に預かりになってからも、この丸頭巾を大事にかぶっていました。そしてこれが養善院と蔵之介の今生の別れとなりました。11月23日、蔵之介は江戸を後にします。山科に戻ったのは12月5日でした。吉良幸助之助は前々から幕府に隠居を願い出ていました。それはお咎めがなかったとはいえ、江戸中で悪口を言われるし、幕府からは屋敷替えを命じられるし、赤穂浪士に命を狙われている危険もあったためでした。12月11日、幕府は幸助之助の願いを入れ、幸助之助の隠居と養子の義親が家督を継ぐことを認めました。これはつまり、蔵之介ら赤穂浪士の嘆願していた幸助之助への処分はないということでした。江戸の急進的な赤穂浪士たちはざわめきます。
もはや猶予はない。大学様の進退いかんに関わらず、討ち入りをすべきだ。うかうかしていると、幸助之助は米沢に逃げてしまう。そうなれば、上杉家に保護されて、もう手が出せなくなる。
そういう手紙を盛んに蔵之助のもとに送ってきます。年明けて元禄15年、1702年1月9日、原宗衛門と大高源吾が、江戸から山科に来て、蔵之助に詰め寄ります。
やるなら今です、今しかないと。
11日には蔵之介の叔父である小山源五右衛門、元京都留守役の小野寺十内、新道源四郎も駆けつけて蔵之介に詰め寄りました。しかし蔵之介は慎重でした。
せいてはことを子孫じる、今はまだ大学様の安否を待つべきである。
そう言って3日後の1月14日には山科の随行院に九州浅野匠の神の墓参りをしました。その夜、1月14日の夜、悲痛な事件が起こります。同志茅野三平が大阪茅野村の自室で自ら命を絶ったのでした。28歳でした。茅野三平といえば、人情事件を早馬の使者で赤穂に伝えた人物です。仇討ちに加わることを願い、両親に江戸に下ることを願いました。しかし父茅野重利は三平を浅野家に推挙した大島伊勢守の手前、息子を江戸に行かせては面目が立たないと三平の江戸行きを許しませんでした。 その上、大島家への任官の話がまとまりました。中と高の狭間で思い詰めた三平は、ついに自ら命を絶ったのでした。中ならんと欲すれば高ならす。高ならんと欲すれば中ならす。晴れゆくや、日頃心の花曇り。県線。大阪府箕面市には、加江の三平宮廷長屋門が残り、大阪府の史跡に指定されています。2月15日、蔵之介は上方の同志を山科に集め、会議を開きます。いわゆる山科会議です。せめて三回忌までは待つべきである。
な、大石殿、正気ですか。
そこまで待ってからでも遅くはない。時期がどうあれ、必ず決行する。
そんなこと言ってたら、康介の助は米沢に逃げてしまいますよ。そうなってからでは遅いと言ってるんです。ヒルアンドンにも程がある。大石殿、あんた本当は討ち入りなんてやる気ねえんだろ。
大いに紛糾しましたが、吉田中左衛門が皆をなだめました。
この上は大石殿の忠義を信じ、決行の日を待とうではないか。
それで皆しぶしぶ引き下がりましたが、蔵之介の態度には不満でした。大高言語は江戸の堀部安兵衛に手紙を送り、上方で討ち入りに賛同する者が少ないので面目ない。これでは上方侍の面目が立たず、安兵衛らにも申し訳ないと書いています。蔵之介は自分が死んだ後のことをよく考えていました。蔵之介には妻陸との間に男子2人、女子2人がいました。長男を松之丞、元服して力、次男も吉千代、長女を空、次女を瑠璃と言いました。その他、目掛けとの間にリオという女子がいましたが、幼くして死にました。また格雲という男子を養子にしていました。次男の吉千代はすでに陸の実家である一塚家にやっていました。次女瑠璃も蔵之介のいとこの新道源四郎のもとに養女に出していました。長男の松之丞は昨年12月に15歳で元服させたばかりでした。
力、父は近く、母を離縁せねばならぬ。お前はどうする？母についていくか。
父上、何をおっしゃいますか。亡き殿の無念、力とて一日たりとも忘れたことはございません。大事に加わらせてください。
死ぬぞ。
もとより覚悟の上です。
うん。そうか、わかった。力、頼みにしておるぞ。
はい。
蔵之介は長男の大石力を討ち入りに参加させることにしました。妻陸と長女空は田島豊岡の実家に戻すことにしました。
では、あなた。
うん。くれぐれも無事でな。
元禄15年1702年4月15日、陸は長女空を伴って山科から田島豊岡の実家へ向かいました。これが今生の別れとなりました。この時陸は懐妊していました。次回、大石蔵之介忠臣蔵7丸山会議に続きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。